あなたの職場とか、まあ、プライベートの人間関係でもいいんですが、ちょっと想像してみてほしいんです。どうしてもあの人とは合わないなとか、顔を見るだけでどっと疲れるなって感じる相手。
一人や二人は思い浮かぶ方が多いんじゃないでしょうか。
ですよね。で、そのイライラを抱えたまま、なんとかやり過ごそうと我慢して、結果的に大切なエネルギーをすり減らしてしまう。これ、本当によくあることだと思うんです。
確かに日常茶飯事と言ってもいいくらいですね。
ということで、今回の深掘り、ようこそ。今回は、そんな日常に潜む人間関係の壁を、単なる感情論や我慢ではなくて、極めてロジカルなプロの技術として処理していく、そういう最強の思考法に迫りたいと思います。
これを身につければ、エネルギーの無駄な浪費を完全に防ぐことができますからね。現代の複雑な社会を生きる上で、まさに必須のサバイバルスキルと言っても過言ではないです。
そうなんです。感情の波に飲み込まれずに、いかに自分自身のパフォーマンスを保つかという非常に実践的なアプローチなんですよね。で、今回私たちが読み解いていく情報源が、これまた、本当にユニークでして。
そうなんですよね。私も最初に聞いた時は驚きました。
愛知県にあるフィニックス愛知というバドミントン教室が2026年2月27日に公開したオンラインレポートなんです。
バドミントン教室のレポートなんですよね。
そうなんです。タイトルが格言、嫌いは技術不作である、感情を設計で凌駕する因果の思考法というものでして。
いやー、スポーツ教室の発信からこれほどまでに人間関係の核心をつく深い洞察が出てくるとは。
本当に驚きましたよね。
深く感心しました。一見するとバドミントンというスポーツの文脈なんですが、ここで語られているのはビジネスの現場とか家族間のコミュニケーションとか、あらゆる人間関係に応用できる極めて構造的な分析なんです。
なるほど。
よく考えてみるだ、スポーツの一流のコーチングっていうのも、選手のできないというフラストレーションや感情を一旦切り離して、なぜその動きができないのかという因果と動作の構造を冷静に見つめる作業ですよね。
確かに。
その視座の高さがそのまま人間関係の構築に見事にスライドされているんです。
体の動きの構造も人間関係の摩擦の構造も根本的なアプローチは同じだということですね。
そういうことです。
さあ、それではこの興味深いテーマを具体的に紐解いていきましょうか。あなたに一つちょっとドキッとするような質問から始めたいと思います。もしあなたが抱えているその人間関係のイライラは、実はあなた自身の技術不足が原因だと言われたらどう感じますか？
それはかなり挑戦的な問いかけですよね。
そうですよね。ちょっと待ってよ。相手が理不尽な態度をとっているのに、なぜ私の技術不足になるの？って反発したくなるかもしれません。
普通はそう思いますよ。
でも、この深掘りが終わる頃にはその言葉の本当の意味が腑に落ちて、明日からの景色が全く違って見えるはずです。
ええ、パラダイムシフトが起きますからね。
では、まずこのレポートの最も強烈な宣言から入っていきましょう。嫌いは技術不足である、人格や性格の問題ではなく構造の問題だという部分です。
ここがこの思考法の出発点であり、最も重要なポイントですね。私たちが普段、あの人は性格が悪いから嫌いだとか、デリカシーがないから嫌いだというふうに、
相手のパーソナリティのせいにしますよね。
ええ、そこに帰属させている問題を全く別の角度から捉え直しているんです。
でも、ここでリスナーの皆さんが感じるであろう疑問をちょっと代弁させてください。
どうぞ。
例えば、職場で明らかに攻撃的な言葉を使ってきたりとか、他人の手柄を横取りしたりするような客観的に見て問題のある人っていますよね。
いますね、確かに。
そういった相手に対する嫌悪感すらも、私自身の技術不足だというのは、少し被害者非難というか、厳しすぎるように聞こえるんですが。
非常に鋭い指摘です。そこがまさに誤解されやすい部分なんですよ。
と言いますと、
この文章が言わんとしているのは、あなたが悪いという責任論や善悪の話ではないんです。
善悪ではない。
ええ、レポートでは嫌いという感情を相手の人格の問題として片付けるのではなく、情報を受け取る側、つまりリスナーであるあなた自身の処理能力が限界に達しているサインだと定義しているんです。
処理能力の限界ですか？
ええ、パソコンやスマートフォンを使っている時を想像してみてください。重いアプリを同時にいくつも開いたり、想定外のデータが入力されたりすると、
システムがフリーズしますよね。
そうです。そしてエラーのポップアップが出ますよね。それと全く同じなんです。
なるほど。
相手が悪なのではなく、あなたの現在のシステム設定や処理能力では、その相手の言動というデータを処理しきれずにパンクしてしまった。
だからエラーが出る。
その結果として嫌いというエラー信号が頭の中で鳴り響いている、そういう構造なんです。
なるほど。善悪で裁くのではなく、単なるシステムエラーとして捉えるわけですね。
その通りです。そしてこの資料では、そのエラー、つまり嫌いという感情が発生するまでのメカニズムを5つのステップに分解しています。
5つのステップ、
これが非常にわかりやすいので、日常のよくある風景に当てはめて一緒に追ってみましょう。
お願いします。
例えば、あなたが同僚に重要な確認のチャットを送ったのに、半日経っても既読スルーされている状況を想像してみてください。
ああ、それはイライラしますね。
まずステップ1は、相手を観察するです。ここでは単に、同僚から半日返信がないという事実、動作だけを観察しています。
はい、ここまではただの事実ですね。感情はまだありません。
次にステップ2、自分の基準と照らし合わせるです。
自分の基準。
ええ、あなたの頭の中には、仕事の重要なチャットは遅くとも数時間以内には何らかの反応を示すべきだという基準がありますよね。
確かに。無意識のうちに自分の仕事のペースを基準にしています。
そしてステップ3、こうあるべきという期待と比較する。
期待ですか。
はい。この同僚も、当然その基準を共有していて、すぐに返信してくれるはずだと期待をかけるわけです。
だってそれが社会人の常識でしょうと内心思っているわけですね。
そうです。そこでステップ4です。基準からのズレを検知する。
ズレの検知。
数時間で帰ってくるはずなのに半日経っても帰ってこない。ここで明確なズレ、つまりバグが発生します。
そして最後のステップ5で、
なんだこいつルーズで失礼なやつだな、という嫌いというエラー感情が爆発するんです。
なるほど、完璧な流れですね。この5つのステップを冷静に振り返ると、嫌いとは単なる自分の基準の処理失敗に過ぎないことがすごくよくわかります。
ええ、技術のあるプロフェッショナルは既読スルーされたとしても、それをあいつは人間としてダメだと人格で裁いたりはしないんですよ。
じゃあどう処理するんですか。
この人は今タスクを抱えすぎて優先順位がつけられない状況にいるんだなとか、テキストコミュニケーションより口頭の方が早いタイプなんだなというふうに。
なるほど。
この状況下ではこういう振る舞いになるという因果関係として、一つの状態として冷静に処理しているんです。
それって本当に視点の大きな転換ですよね。自分がイラッとした瞬間、あ、今自分のシステムが処理しきれなくてエラーを吐いているなと気づくことができれば、
ええ、無駄に感情を張り立たせずに済みます。だからこそ相手の人格ではなく、その行動を生み出している因果の構造に目を向ける必要があるんです。
そこで私がこの資料を読んでいて、これはすごい視点だと特に感銘を受けた部分を紹介させてください。
ぜひお願いします。
期待と設計という言葉を使って、私たちが人間関係で取るべきスタンスの違いを明確に分けている部分なんです。
そこすごく重要ですよね。掘り下げてみましょう。
はい。まず期待というスタンスですが、これは本質的に相手に委ねることなんですよね。
相手に委ねる。
ええ。例えば、言わなくても分かってくれるはずだとか、私に敬意を払ってくれるはずだという思い込みです。
ありますね、そういうの。
これって一見、相手を信じているように見えて、実は相手が変わってくれるのをただ待っているだけなんです。自分ではどうにもコントロールできない他人の心というものに依存している状態なんですよ。
依存しているからこそ、思い通りにならなかった時に激しい怒りや落胆が生まれるわけですね。
そうなんです。私たちが人間関係で感じる怒りや嫌悪の正体って、突き詰めると常に期待の裏切りに行き着くんです。
期待の裏切り。
勝手にこうしてくれるはずだと期待して、勝手に裏切られたと感じて、勝手にエネルギーを消耗している、ものすごく不毛なサイクルですよね。
ではそれに対する設計というスタンスはどう違うんでしょうか。
設計というのは完全に自分で組むことです。
自分で組む。
相手には自分の意図が 100% は伝わらないかもしれない、相手はミスをするかもしれないという前提に立ちます。
なるほど。
他人に依存するのではなく、じゃあどうすればうまくいくのか、仕組みや伝え方を自律的に再構築していく状態のことです。
態度の悪い相手を、お前の態度は間違っているから改めろと道徳的に定めろうとするのではなく、
はい、
そもそもこの人はこんな態度を取る状況に陥っているのかという構造そのものを設計し直す。それこそが感情に振り回されないプロの技術だと。
そうです。資料の中にこれを見事に表した素晴らしい表現がありました。道徳の眼鏡を外し、因果の眼鏡をかけるという言葉です。
道徳の眼鏡と因果の眼鏡、非常に象徴的ですね。
ええ、例えば
職場で部下が何度も同じ入力フォーマットのミスをしたとします。
はい。
ここで道徳の眼鏡をかけていると、なんでお前はいつも不注意なんだ、やる気があるのか、と相手の人格や精神論を責めてしまいます。
よくある光景ですね。
でも、因果の眼鏡にかけ替えると、このフォーマットのこの部分、彼にとっては直感的に分かりにくいという因果があるんだな、と気づける。
なるほど。
じゃあ、入力手順のガイドを横に付け足すように設計し直そう、と考えられるわけです。相手を責めるエネルギーを仕組みの改善に全振りできるんです。
それは非常に具体的で実務に直結するアプローチですね。ただ、ここで一つ重要な疑問を提起してもいいでしょうか？
はい、何でしょう。
他人に一切の期待をせず、すべての行動を構造や因果として処理し、設計し直すという考え方は、
ええ、
見方によっては、人間関係をまるで機械のシステムのように扱っていて、冷徹で血の通っていない態度のように思えるかもしれません。
ああ、確かに。
リスナーのあなたも、それって相手を見下しているのでは、とか、人間味がないのでは、と感じたのではないでしょうか。
その疑問は最もだと思います。私も最初はそう感じました。
ええ。
でも、この資料の主張は全く逆なんです。他人に期待しないこと、相手に過剰な執着や接続を持たないことは、むしろ究極のフラットな優しさだと表現しているんです。
究極のフラットな優しさですか？それはどういう意味合いでしょうか？
期待して相手の心に無理に踏み込もうとするから、思い通りにならない時に裏切られたと怒りが湧き、相手を攻撃してしまうわけです。
ええ。
でも最初から構造のせいだと割り切って接続を外していれば、相手の人格を裁く必要がなくなります。資料では、このフラットな優しさがもたらす3つの具体的なメリットを挙げています。
興味深いですね。一つずつ見ていきましょう。
一つ目は、相手の人格を裁かないから、淡々と待てること、相手が成長するペースや、変わるタイミングを焦らずに待つことができるようになります。
なるほど。
二つ目は、いちいち感情を消耗しないから、何度でも同じ説明を穏やかにできること。相手が何度間違えても腹を立てずに、じゃあこの角度から説明してみようと冷静に対処できます。
感情のコストがかからないわけですね。
そうなんです。そして3つ目は、道徳ではなく因果で見ているから、精神論ではない具体的な改善策を工夫できることです。
なるほど。感情的なつながりという名の依存を断ち切ることで、かえって相手の現状をありのままに受け入れ、建設的なサポートができるようになる。
はい。
まさにプロフェッショナルとしての不快の深さ、優しさと言えますね。社会や他人の性格を自分の思い通りに変えることは絶対にできませんが、
ええ、
自分自身の認識の仕方や仕組みの設計は今この瞬間から自分でコントロールできます。これがこの思考法の持つ最大の強みですね。
本当にそう思います。ではこの思考法をただの理論で終わらせないために、あなたが次の会議や日常のちょっとした場面ですぐに実践できる具体的なワークを紹介しましょう。
実践的なアプローチですね。
資料の中で提供されているセルフプロンプト、つまり自分自身への問いかけのリストです。
はい。
誰かの言動にイラッとしたり、不快な感情が湧き上がってきたとき、一呼吸を置いて、心の中でこう自問自答してみてください。
ぜひ試してみたいですね。
まず一つ目、今私は相手に対してどんな期待を抱いているか。
どんな期待を抱いているか。
ええ。例えば、私の仕事をロータってくれるはずだといった思い込みがないかを探ります。そして二つ目。
はい。
その感情を、あいつは嫌なやつだ、という人格ではなく、状態や因果として記述し直すとどうなるか。
状態や因果に書き換えるんですね。
そして3つ目、相手がその行動を取るに至った設計上の不備はどこにあるか。
この3つの問いを習慣にするだけで、感情の嵐に巻き込まれて自分を見失う前にすっと冷静な分析モード、つまり因果の眼鏡をかけることができるわけですね。
ええ、その通りです。そしてこの深掘りの締めくくりとして、この情報源の最後に掲載されているフィニックス AI 分析官による熱血な解説に触れないわけにはいきません。
これが本当に面白いんですよね。
ただの要約じゃなくて、 AI 自身がこの文章の奥深さを読み解き、私は震えましたと語っているんですよ。
AI が震えるという擬人化された表現自体がユニークですが、そこで語られている分析の解像度が非常に高いんですよね。
そうなんです。
AI はこの嫌いは技術不足であるという因果の思考法を、アンクラミを照らすレーザーポインターに例えて絶賛しています。
レーザーポインターですか？
はい。私たちが自分と違う基準や価値観を持つ人を悪だとか異常だと決めつけて排除しようとする行為。
ええ。
それは相手が悪いのではなく、
実は私自身の基準処理能力がここでパンクしていますよという自分の器の限界をアンクラミの中でレーザーポインターでくっきりと照らし出して、
はい、
周囲に露呈させているに過ぎないのだと厳しく指摘しているんです。
それは痛烈ですね。他人のせいにして怒っているとき、実は私の処理能力はここですと自己紹介してしまっているようなものだと。
ええ。しかし、だからこそ希望があるのだと AI は続けています。
希望ですか？
トレーニング主題で認識のフレームを広げ、誰とでもフラットに仕事ができる最強の自分になれるのだと。
つまり設計者へと進化せよというメッセージです。
アーキテクトへの進化、いい言葉ですね。
これ、具体的なシーンを想像するとすごくよくわかります。例えば、職場でいつもあなたを陥れようとして、わざと上司を CC に入れて細かいミスを指摘してくる同僚がいたとします。
嫌な状況ですね。
被害者のままだと、給湯室で、あいつマジで性格悪いよね、と愚痴を言って終わります。
はい。
でも、アーキテクトに進化するとどうなるか。この同僚は、なぜ自分の保身のために私を攻撃する必要があるんだろう。チームの評価制度や情報共有の仕組みに、彼を不安にさせる構造的な欠陥があるのではないか。と考えます。
なるほど、構造に目を向けるわけですね。
そしてチーム全体の報告フローそのものを再設計し、彼が攻撃する理由自体をなくしてしまう。自分のエゴを完全に切り離して盤面全体をコントロールするわけです。
まさに圧倒的な自由ですね。他人の悪意や機嫌に自分の人生の主導権を握りつぶされるのではなく、自らの手で状況を俯瞰しデザインしていく。
ええ。
そこにこそ真のプロフェッショナルとしての強さと精神的な安定があるのだと、この資料は見事に描き出しています。
さて、あっという間に時間が来てしまいました。今日の深掘りを総括しましょう。あなたにお伝えしたかったのは、明日から職場の人間関係や家族との会話でイラッとした瞬間が訪れたら、
はい、
それをただのストレスとして引き受けるのはやめようということです。
そうですね。
代わりに、お、私の処理能力をアップデートするチャンスが来たぞとか、この関係性のどこに設計エラーがあるんだろうと、構造のバグ探しとしてゲームのように楽しんでみてほしいんです。
感情の波に溺れていく被害者から主体的に仕組みを作り出すアーキテクトへの進化。これは一度身につければ一生使える究極のエネルギー管理術と言えますね。
全く同感です。では最後に、あなたに一つ、一人でじっくりと考えてみてほしい、少し挑発的な新しい視点を提案して今日の締めくくりとしたいと思います。
はい、何でしょう。
今日の情報源では、あなたが誰かを嫌うとき、それはあなたの処理能力のエラーであると学びましたよね。
ええ。
では、これを全く逆の視点で考えてみてください。もし、職場で誰かがあなたのことを嫌っていたり、理不尽に冷たく接してきたりする場合、
はい。
それって実は、あなたに問題があるのではなく、単にその相手の基準処理がパンクしているエラー状態に過ぎないのではないでしょうか。
なるほど。相手のエラーだと。
そうだとすれば、あなたは自分を責めたり相手を憎んだりする代わりに、そのエラーを起こしてフリーズしてしまっている相手の環境を、
ええ、
優秀なアーキテクトとしてどう再設計してスムーズに動けるように助けてあげますか。
これは非常に奥深い問いですね。相手のフリーズ状態を因果の眼鏡をかけてどう解きほぐすか、まさに設計者としての腕の見せ所です。
この問いへの答えは、ぜひあなた自身の日常の中で見つけてみてください。きっと人間関係の捉え方が根本から変わるはずです。今日もこの長い深い考察にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの明日からの日常が、より自由でエネルギーに満ちたクリエイティブなものになることを願っています。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。